北村の聞いて得するいい話。この番組は人、心、コミュニケーション、石工房北村の提供でお送りします。
月2回お届けしています北村の聞いて得するいい話。お話は石工房北村の北村博之さんです。そしてお相手は高知放送石田佳代です。北村さん、今日もよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
北村の聞いて得するいい話、タイトルの得するは損得の得ではなく道徳の得です。内容は前半で得する話を北村さんにしていただきまして、後半はお墓についての質問コーナー、教えて北村さんです。では今日も前半の得する話からお願いします。
はい、こう最近ね、年を取るに従って、まあ、弱いを重ねるに従って、はい、こう穏やかな気持ち、穏やかな心、強いてはね、仏様のような心で生活できて生きられたらどんなにいいんだろうかなと思うことがありますね。
はい、
まあそれはね、正しい行動、美しい言葉、清い思考、考え方ですね。しかしなかなかそうはいかないのが人間なんですよね。
そうですよね。
どんな人の心にもね、嫉妬とか羨望、憎悪、淫欲、物欲など数え上げたらキリがないほどの煩悩が渦巻いておりますね。
はい、
仏教ではね、これらを三つの毒、三毒と呼んでおりますね。
はい、
貪欲、嗔意、愚痴なんですけれども、
うん、
貪欲にはね、名誉欲、物欲、性欲などがあって、真意は怒りや憎しみ、愚痴にはね、愚かさや迷い、執着が含まれておりますね。
この三毒というのが私たちを苦しめているわけなんですが、かといって欲望を捨てろと言われても、欲そのものは、まあ、生きる、生活する上での意欲にも通じているので、ちょっとこうなかなか捨てることっていうのはできないはずですよね。
そうですね、おっしゃる通りですね。まあ例えばその食欲を捨て去れば生命は保っていけませんよね。
はい、
まあ悲しいかな、これが現実ですね。
はい、
まあ生きる上でのエネルギーにもなっている欲を完全に捨て去ることは諦めた方がいいでしょうね。
うん、
命ある限り欲を持つことは、これは仕方がないんですね。
はい、
一方この欲が私たちを縛りつけ不自由にさせているのも事実ですね。だからまあ人生は、苦でもあり救済が必要なんですよね。
さあ、そうするとどうすればこの欲から自由になれるんでしょうか。
はい、忘れよう捨てようとせずにね、味方、立場、場所、時間を考えてみるわけですね。
はい、
例えば、あなたは仕事を頑張っていても会社は消費者のことを全く考えず利益を上げることを最優先としているとしましょうかね。
はい、
まあ同僚は自分の成績を上げることしか考えず、社内の雰囲気はギスギスしているとしてば、主に交われば赤くなるという言葉が、表すように、あなた自身も悪い気持ちに染まってですね、煩悩の虜にならないとも限りませんね。
はい、
まあ同僚を出し抜いて上司に評価されよう、問題のある商品だけどとにかく数字を出すために売りまくろうといった欲がね、頭をもたげたら、これは赤信号ですね。まあこんな時には場所を変える、極端な話ですが会社を辞めるのも、これは一つの選択なんですよ。
なるほど。
ま
あ、一つのことをやり続けることは素晴らしいことではあるんですが、時としてそのことに固執すると大きく道を誤ることもありますもんね。
はい、そうですね。
時にこそ環境をガラリと変えてみるというのは、欲がふっと薄れることもあるのかもしれませんね。
機嫌が悪いと当たり散らしてくる上司、憎らしゅうて仕方がありませんよね。
はい、
まあそんな時に見方を変えてみる。こんな上司では部下はついてこないんだな、良い教訓になったと学べばいいわけですね。
はい、
疲れて自宅に帰ると奥さんの機嫌が悪い、まあ家族のためにこんなに頑張っているのに、あいつは全く俺のことを理解していないと、その怒りの気持ちがね、 湧いてきたら、これはまた立場を変えてみるわけなんですね。
そうですね、奥さんの立場にもなってちょっと考えてみていただけるとね、
はい、
朝早くからお子さんのお弁当を作って、毎日掃除洗濯食事の用意をしてくれているわけですし、まあそれはたまにはね愚痴の一つも言いたくなるだろうし、はい、よし今日はとことん話を聞いてあげる日にしようかなとかね、そう思えば夫婦喧嘩になりそうな要素が逆に夫婦円満のこう種元になるかもしれませんね。
そうですね、毎日ね、産んだりしていた満員電車だって時間を変えてね1時間早く電車に乗ってみたとしたらどうでしょうね、
はい、
もう乗ってくるなよそうなどとね、他の乗客を睨みつけていた地獄のようなその時間でもゆっくり席に座ることができますね、
はい、
まあ、1日の流れをイメージすれば仕事の効率は上がるでしょうし、好きな本を読む時間に当ててもいいし、いつもより少し早起きするだけで快適な毎日が待っているかもしれませんね、
はい、
このようにね観点味方立場場所時間を変えてねプラスに働くように自分自身の心をコントロールしてあげればどうでしょうね。もちろんすぐにね心をコントロールできるようになるかというとそうたやすくはいきませんよね、
はい、
まずはコントロールできるだけの大きな心を成長させておく必要がありますね、
はい、
心を成長させることは心の中に三毒があることの自覚から始まるわけですね。
あ、なるほど、
この時過去は全く関係ありません。今そこにある心をどのように共有していくかが大切なんですね。とは言っても手のひらをテーブルに広げてみせるように心を出してみせることはできませんよね。なぜなら心には形がないからなんですね、
はい、では心はどこにありどのように現れてくるのでしょうか、
心はね心杭の三行という私たちの日常生活のすべてに現れてきますね、
はい、
心というのは行い、句はね話す言葉、意は考えること、知らず知らずのうちにねこれらに出てくるもんなんですよ、例えばその腹が立つという心が働くと、はい、すぐに体に現れてきますよね、
はい、
無意識のうちに普段より声が大きくなったり目がつり上がったりするわけですね、めんどくさいなと思って掃除をすればめんどくさい掃除にもなりますよね、
ね、料理なども一緒ですよね、めんどくさいと思って作ればめんどくさい味になってしまうかもしれないです、
まあ、腹が立つ時には何を見ても腹が立つ、めんどくさい時には何をやってもめんどくさいもんですね、
はい、
嫌な時も嬉しい時も心はみんな神杭を通して現れてくるわけですね、このように考えていくと確かにその会うにせよ何かをするにせよ心を一番良い状態にしておくことが大切なんですね、
まあ、しかしながら人の心は実に複雑怪奇なところもありますよね、好きなのに嫌いと言ったり、
はい、
嫌いなのに好きだと言ったり、まあ、そういったことをねちょっとこう思い当たる方もいらっしゃるかもしれないですけどね、
はい、療薬はね口に逃がしと言いますよね、本当に耳を傾けなければならないその還元こそ実は一番聞きたくないもんなんですよね、
はい、
誰しも自分が可愛いもんですからそこを突かれるとどうしても素直に聞けずに反発してしまいますね、言っていることはよくわかるし、ごもっともだけどねその言い方が気に食わないと自分のことを棚に上げて何なんだお前だけには言われたくないなどと言ってねへりくつをこねてしまいますね、
はい、
聞く耳を持っていないとどんなありがたい話でも右から左へ通り抜けてしまいますね、まあ、同じことまでも聞く側の姿勢によって、地獄からの声にもなれ、極楽からの声にもなりますね、
聞く耳さえ持っていればどんなつまらない話からでも得られるものがあったりもしますからね、気づかなかったところや思い違いをしたことも後からそうだったと気づくこともあるかもしれませんね、
はい、まあ、捨てよう忘れようとせずにね場所や時間などを変えて心を上手にコントロールすればね周りの世界も違って見えてくるはずですね、
はい、では続いて質問コーナー教えて北村さんです。今日はこういったご質問いただきました、はい、 お墓と納骨堂は違うんでしょうか、うん、違うのであればその違いを教えてくださいというご質問です、う
ん、まあね、あんまりその厳密に区別する必要はないかも分かりませんが、
はい、
お墓のとその納骨堂の違いを一口に言えば、お墓はね、遺体や遺骨を納める施設であるのに対して、納骨堂は遺骨を預かって保管してもらう施設なんですよ、
はい、
お墓の場合は墓地の使用権を取得しますけれども、納骨堂の場合には遺骨を納骨堂という建物の中に預かってもらう権利を取得するもんなんですね。まあ、このような契約を法律的に言うと遺骨の帰宅契約とも言いますね。あの六家式の墓地は法律的にはお墓になりますね。なぜならこのような六家式のお墓は遺骨を預かってもらうのではなくて、スペースの使用権を取得してそこに遺骨を納めるからなんですね、
はい、
お墓は土地の使用権を取得するのですから費用も高くなるのに対して、納骨堂は遺骨を預かるだけですから費用が安いという違いがありますね、
うん、
まあお墓もね、納骨堂も遺骨を納める施設である点では共通しておりますが、納骨堂とは他人の委託を受けて証骨を収蔵するために納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設のことなんですね、
はい、
つまり納骨堂と言えるためには、まずその他人の委託を受けている、遺骨を収蔵するという目的がある、そして、都道府県知事の許可を受けているという3つの要件を満たしていることが必要ですね。あの納骨堂にもお墓と同じように経営主体によって公営民営、寺院納骨堂と区別できますし、期間によってね、長期短期一時納骨堂に区別できますね。納骨堂の費用については保管料や管理料がありますが、その料金はこれはあの霊園によっては様々違いがありますので、またそれぞれお問い合わせいただければいいと思いますね。
はい、今日のお話踏まえてね、ちょっとまだ迷われることがあったら直接しっかりとお話を聞いてご相談していただければと思いますね、はい、お話は石工房北村の北村博之さんでした。北村さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
北村は見つめています。北村でしかできないこと、いいものをしっかり作ってお届けしたい。卸ランチ南、墓石のことなら人、心、コミュニケーション、石工房北村へ。
北村の聞いて得するいい話。この番組は人、心、コミュニケーション、石工房北村の提供でお送りしました。